それでは使徒の働き使徒行伝、ですね、今日から始めますので、一章を開いてください。使徒の働きの一章ですね。今までローマ人への手紙を学んでいたので、その手前が使徒の働きになります。ここの、使徒の働きそのもののテーマと言ってもいいでしょうか。教会の教会というかね、聖霊の働きですね。聖霊の働きをですね、この見ていきますけれども、ですか。早速ですね、一節と二節を見てください。よろしいですか。一節と二節を見てください。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから、天に上げられた日のことにまで及びました。これが、ですね、この、まず、この、書物の前置きになっていますけれども、ここだけ読んだらちょっとよくわからないかと思うんですが、これはですね、非常に簡単なんです。ルカによる福音書、この二つ手前の書物なんですけども、そこにある、前置きですね。だから一章の一節からなんですが、ルカが記録した福音書なんですが、よろしいですか？この一節から四節までね、ちょっと見てみますね。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で、御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことは初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じますということでですね、ルカがこのルカによる福音書の続きとしてこの書き上げているのがこの使徒の働きになるわけなんですね。で、このルカの一章の方に注目したいんですけれども、非常に彼は正確性をですね、追求した人でありました。ここで綿密に調べたということとか、また正確な事実であることということを書いています。で、彼はですね、イエス様が、このお生まれになって、そして、この30年の後にですね、この公に、この活動を行われて、十字架につけられて、蘇られたという、その出来事を目撃した人ではないわけなんですよ。けれども、目撃した人々を、綿密に、いわゆるインタビューしてですね、そして、このテオピロという、この人が実際もうすでに信じているか、またはまだ求道しているのかわかんないんですけれども、に対して、これを書き上げたというのが、このルカによる福音書の、背景なんですね。で、このルカという人物はですね、この使徒の働きを見ますと分かるんですが、途中からパウロ、この使徒パウロの一行に加わっている人であります。そして、医者でしたね。ですから、この非常にこう綿密さというか正確さというか、そういうものがよく表れていて、そして新約聖書の中で唯一、この異邦人、ユダヤ人ではない人がですね、書いている書物であるわけなんですね。で、ルカによる福音書をこのずーっと見ていきますとですね、この最後のところにイエス様が復活し、そして彼らにですね、この使命を与えられたわけです。それが24章の46節で、24章の46節から見ますけれども、こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。 さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。でそれからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていかれた。彼らは非常な喜びを持ってエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めていただいていたということで、イエス様が復活をされたところまでをルカによる福音書によって、ルカが記録したんですけれども、そしてその続きなんですよね。その続きを今、このようにして、この書いてるわけなんですね。ですから今聖霊によって命じから天に上げられた、つまりイエス様がこの復活された後に昇天されたというところまでをこの前の書、つまりルカによる福音書で私は書きましたよということになるんですけれども、ここで興味深いのは一節でですね、イエスが行い始め教え始められたすべてのことと始められたことなんだと言っています。で、マルコによる福音書もですね、イエスは、この弟子たちを通して、ちょっとですね、見たいと思います。マルコの最後のところなんですが、開かなくてもいいですよ、私が。マルコの最後なんですが、この、16章の20節でですね、そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。ということで、イエス様は天に引き上げられたんですが、聖霊によって、ご聖霊によってイエス様は引き続き、人たちを間で働かれて、働きを行われた。だから、使徒の働き、あるいは使徒行伝とよく言われますけれども、使徒を通したイエス・キリストの働きと言っても過言ではないわけなんですね。で、これが今にまで続いているよというのが、この聖書の主張なわけなんです。イエス様は今天におられます。けれども聖霊様を通して今もイエス様はご自分の働きを教会の中で、また教会を通して行ってくださっているというのがこの使徒の働きなんですね。だから使徒は働いてるんですが、実はイエス様が働かれており、また聖霊様が働かれているというのが使徒の働きなわけなんですね。ですから、まさに今の私たちに直接関わってくる、その初めの歴史になるわけなんです。なんで教会があるんですか？なんですよね。なんで私たちは集ってるんですか？今インターネットがね、もう発達しているから、聖書のこの学びとかもですね、まあそこでやればいいにもかかわらず、なんで私たちは集まり、そして祈りを捧げ、そして捧げ物を行いですね、パンを裂き、この生産を行いですね、そしてこの礼拝を捧げているのか、なんですよね。そしてなんでイエス様のことをわざわざ伝えているのか、そのことをですね、この使徒の働きからこの見ていくことができるわけなんです。ところで使徒という言葉、ちょっとね、日本語に、普通の日本語ではないですよね。これ簡単に使命を受けた人っていうふうに、まあ日本語ではそういう意味として考えればいいんですけれども、もともとは使わされたですね、派遣会社の派遣されたっていうのありますよね。使わされたという、そのだから意味、使わされたものという意味ですね。イエス様から使命を受けて、そしてこの各地域に使わされている人たちということで、まあ、彼らが語った言葉というのはイエス様が直接この言葉を与え、権威を与えてですね、そして語らせたということになるわけなんですね。だからこの新約聖書というのはこの主に使徒ですね、使徒たちが書いた本になるわけなんですよ。 これは神様の言葉と私たちは言ってるわけですけれども、聖書にその通りに書いてあるんですね。使徒の言葉が神様の、まあ、の神様が使徒たちを通してですね、与えた言葉なんだよということなんですね。ということで、よろしいですか？続けて読んでいきますよ。イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。イエス様は苦しみ、これが十字架の苦しみですが、40日間彼らに現れたとあります。福音書にはですね、そのいくつかの出来事を書いていますけれども、まあ、40日という詳しいことまでは書いていませんが、ここでは40日なんですね。で、レビ記の23章によるとですね、イエス様が復活したのは初穂の祭りの時でした。日曜日なんですね。そして、それから7週を数えてですね、そして、起算して50日目が五旬節といって、ペンテコステと呼ばれるものです。で、これが2章の1節に書いてます。使徒の働きの。五旬節の日になってとあります。ですから、ちょうどこの五旬節の10日前にイエス様は天に引き上げられたということが、まあ、わかるわけなんですけれども、まあ数字はね、あんまりこの重要ではないんですが、まあ、40日間、現れてくださった。数多くの確かな証拠を持って、で、それを、この福音書は記録しているわけなんです。よろしいですか？私たちの裁判制度の中で、証人が一人二人立てられたら、それは有効な証拠となるわけなんです。特に福音書、この聖書の中では二人三人の証人によってそれが事実と確認されるという言葉があります。今の時代でもそうですよね。二人三人の証人があったらこれは事実なんだということを教えているわけなんです。で、この聖書についてのバトルがあるわけなんです。で、それは何に関わるものかというと、復活なんですよ。十字架まではですね、は個人的な犠牲の話なんだなということで、まあ、受け流す、いわゆる宗教の創始者であったということで、それは受け入れられています。例えば私たちがね、歴史、世界史の教科書を中高でですね、この見てですね、そしたらイエス・キリストも出てくるわけなんですよ。けれども、復活の話は見事にないわけなんです。そして、復活は、でも、聖書の記述を見ると、一番中心的に書かれているわけなんです。なぜか。復活を信じたならば、イエスが言ったことは皆本当だったということなんです。神が歴史、人間の歴史の中で一度だけ、人間の世界の中に介入してくださった。人の肉体を持っていて現れてくださったということ。ですからこの方の名前によってのみしか救いはないんだということですね。単なる宗教家ではなく、倫理を教えている人でもなくですね。またはいろんな宗教があるけど、いろんな宗教は一つのところに至りつくのでもなく、この方のみが道であって真理であって命なんだということを受け入れざるを得なくなる。だからバトルが広がるんです。で、多くの人はこれは使徒たちがですね、後の弟子たちがですね、これを神話として作り上げたっていう話をするんですよ。ところがですね、それを論破するために注意深くですね、この福音書はですね、このそうではない話を書いていて、一人どころではなくですね、数多くの人に ご自分が生きていることある時には私の腹にこの手を入れてみなさい、私のこの刺されたこの釘の跡にですね手を入れてみなさいと、こういうふうにですね、で魚を食べているこのイエス様とか出てきてですね、そしてこの聖書はずっと後に書かれたとかなんだかっていう人もいるんですけども、よく見ていくとですねどうもそのようには見えない。今で言ったらスクープですね、スクープ記事ですね、このかなり早いうちにもう数年後に書かれている、あるいは十数年後、そのもう本当にそのもうほとんどの人、多くの人が見ているのをこうまとめていくというですね、そのことでこの語られているぐらいの、このあれですね、スクープ性があるわけなんですね。それを今ここで言っているわけなんですよ。ちょっと今言ったこと実はですね、第一コリントの15章の3節から8節に書いてあるんですが、開かなくてもいいですね。ちょっと読んでみますね。私があなた方に大切な、最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通り、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目に蘇られたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいましたと、まあ、いうことなんですよ。そしてイエス様が蘇られた時に40日の間語られていたのが、神の国ということです。神の国ですか？イエス様が十字架につけられる前にも、この神の国は大きな話題の一つでありました。これ難しく考えないでください。いいですか？いろんな具体的な使われ方がしてるんですけれども、基本的な考えは神様支配しているところだったら神の国なんですよ。ですから、まあ、天と地をお作りになる前から、もうすでに神の国、今も神は、たとえ悪があっても、それを、まあ、支配されているというか、許容しておられますけれども、すべて支配しているという意味では、もう神の国なんですよね。けれども、アダムが罪をやはり犯して、その後にですね、アダムに神が与えていた支配権を、サタンが、奪ってしまったがために、このサタンがこの世の君、この世の神と呼ばれていますけれども、この私たちの中では全てのものが神に従っているのを見ることはできていません。そうですよね。今太陽があってですね、これも神様支配しているわけですけれども、ある時には熱中症になってしまうわけですよね。今でもどんどん気候がおかしくなっているですね。あとは天災も起こるし、また人災もありますけれども、それを見てですね、なんで神がおられるならばという、まあ、疑問を抱くわけなんですよね。で、それはですね、神様が、このご自分が定めている時の前には、この、まあ、サタンがその、まあ、活動をある程度、まあ、許されているがゆえにですね、このそういうことが起こっているわけですね。でもイエス様が十字架につけられました。イエス様は自分の血という代価によって、この国、この世界を神様のものに買い取った、あがなってくださいました。ですか？で、イエス様がまた戻ってくるときに所有権を行使されます。これはですね、権利証書ってありますよね。私たちなんか家買うときにですね。で、権利証書が神様のにも移っちゃってるんですよ。でも、この、物理的にそこに留まり続ける人っているじゃないですか。知らねえよ、そんな権利行使の。権利行使ね、訴訟なんか知らねえよって言って。だから、所有権を持った人は仕方がなくですね、まあ、警察を呼ぶだにですね、実力行使に出るわけですよね。必ずしもその所有している人とその実際に住んでいる人とは違うわけで、今はその中間期にいるんですよ。所有しているのは神様なんです。けれども、このサタンが不法に今、この世で活動をしているわけなんですけれども、その終止、それをやめさせるとき、それを、この、 所有権を執行する時が来ます。それがイエス様が戻ってこられる時です。で、その国についてですね、この旧約聖書、ものすごいたくさん書いてあるんですよ。ちょうどアダムが罪を犯す前のエデンの園のような、本当にこれが理想ではないかという私たちが普通描く、まあ、いわゆるユートピアですか、が書いてあるんですよね。で、昔はですね、そのユートピアを実現させようとしていろんな人が努力したわけなんです。いろんな思想家が出てですね、この、なんか政治家が出てきてですね、全てがことごとく、この間違っている、むしろその逆の方向、人間がいかに堕落しているか、人間がいかに間違ったことをしているかというのが如実に出てしまったわけなんですけれども、でも神様が戻ってこられたら私たちには問題がないわけなんです。それは神の国で、その神の国をこのイエス様が戻ってきた時に与えられて、そしてイエス様はその神の国のことをたくさん語ったわけなんです。と同時にですね、もう一つ神の国があるんです。ですか。で、それはまず神の国、物理的な神の国が来る前に、私たち自身が神の国の市民にならないといけない。つまり、国が神の国になるだけではなく、心にイエス様が王様とならなければいけない。自分の人生の主がイエス・キリストにならなければいけないんだって話なわけなんです。で、それが今の時代なわけなんですよ。私たちがどんなに優れた社会にいてもですね、私たちよく言いますよね。教会はですね、偽善者の集まりだと、こう言うんですけれどもですね、そういう人に対してはですね、こう言い返せばいいんですね。あなたが来なくてよかったよと。もしですね、そのような完璧な教会があったらですね、あなたが行ったら台無しになってしまうよとかですね。今わかりました?結局、そういうことを言ってる人はですね、じゃあ完璧なのかって話なわけなの。心が変わってなかったら、どんなに環境が良くても、もうめちゃくちゃになってしまいます。で、心の王座は、生まれながらにして人間は自分になっています。今ね、私たち、今言ってるのはですね、だから倫理的に道徳的に、その、なんていうかな、自己中心って話をしてるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、自分で生きていく、自分で考える、自分で判断する、神以外、自分を作ってくださった方を見ないで他のことをやっていく、これ自体がもう自己中心なわけなんです。聖書が定義する自己中心はこれなんです。自分を作った方を無視していく。で、人間というのは限界があるにもかかわらず、その無限のことを無視して生きていく。もう限界があるにもかかわらず、これがもう全部だというふうに言い切ってですね、生きていくこと自体が聖書では罪と言われています。これを、まあ、自分の国って言ったらいいでしょうか。ですね。神の国じゃなくて。でも、イエス様が来られるときに自分の心の中にですね、迎え入れるというのはどういうことかって言ったら、今までは既得権でですね、自分がこの座っていたこの座席に、を立ってですね、イエス様座ってくださいと言って、する。これが神の国で、まあ、これは今あるわけなんですよね。存在するわけなんです。教会を通して。ですね。だからパウロがですね、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからですと言っています。で、この霊的な神の国を経験している人だけが物理的な神の国に入ることができるわけです。これがなかったら、まあ
その人だって入ったら滅ぼされるだけですよその時は今はですね、なんで悪いことが起こってるんだとか何だかって言ってもですね、それ幸せなんですよ。自分が悪いことをしてもですね、その場で死ななくて済むじゃないですか。神の国だったらですね、自分が悪いことをしたらもうたちまちその場で警察よりももっと強い権力でですね滅ぼされるだけですよ今はですね、悪が何であるのかって言いますけれども、むしろ逆に問わなければいけないのは、自分が悪を行っているのになんで滅ぼされないで済んでいるのかっていうこと、そっちの方をですね聞かなければいけないんですね。でここがですね今試されていることなんです。この前ワシントンで地震がありました。もう起こりようがないところだったんです。ですね、台風が来ていますよ。もう東日本大震災はもうこれがなんか20年前か30年前に起こったらですね、もうそれだけでも世界中はなんかずっとそれだけで話題尽きなかったわけなんですけれども、今もうそれをもう続けてどんどん起こってるわけです。でなんで神がじゃないんですよ。なんで自分が悪を行っているのに、自分が神を信じないで生きてきたのに生かされたままでいるのか。恵みなんですよ。忍耐なんです。これが神の忍耐。でも理想の世界、神の国が来た時には、そのような悪を行う人がいたらもうたちまち罰せられますですね。その代わり環境は完璧ですですね。という神の国についてイエス様が40日の間語られました。これ今一つ言ってますけど、この神の国だけで福音書をですねずっと見てたらですね、まあ多分 2,3 時間もっとかかるでしょうねなんですけども、ちょっとまとめてですね話しました。まあ、具体的にじゃあ一つ例えて言うとですね、イザヤ書のところにはですね、ライオンが草を食べるというのがあるんですね。牛のように赤ちゃんがですね、このコブラのですね穴にですね手突っ込んでもですね大丈夫だっていう記録もあるんですよ。あとは戦争もですね、この 軍事のこのものがですね、この農業のですね機械にですねこの打ち直されてですね変えられるというのもあるんですよね。100歳で死んだ人は呪われたものとされると。だから赤ちゃんが、ね、すぐにこの赤ちゃんなのにすぐ死んでしまったという悲しい話ありますよね。それと同じように100歳で死んだらそうなってしまうと、つまり長寿なんですよね。で病気は全てなくなり全部癒される。太陽の今7倍の太陽の光が与えられるとかって書いてあるんですよ。そしてこのですね、そうですね、そういうことをたくさん書いてあってですね、それもう今のはもうごくごく一部ですけども、そしてですね、そのことを話した後話して、で4節ですが、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。はい、私から聞いた父の約束というのは、これは、旧約聖書の中のヨエル書2章にある約束なんですけれども、こう書いてあります。ヨエル書の2章の28節、29節。開かなくても結構ですね。読みますよ。いいですか。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐという、霊を注ぐ。神の霊を注ぐという、約束なんですね。これを受け取るためにエルサレムを離れないで待っていなさいとイエス様が言っておられるわけなんですね。で、ここでヨエル書の大きな特徴は、すべての人に霊が注がれる。それを強調するためにいろんな例を話していて、例えば青年は
予言を行い、青年、混ぜた、息子や娘は予言を行い、年寄りが夢を見て、若い男は幻を見ると。しもべにも、はしためにも礼をする。というふうに、すべての人、ということです。で、これがですね、この、旧約の時代の人たちにとっては、驚くべき約束なんです。なぜかというと、旧約の時代の時には、一部の選ばれた人たちのみが、この聖霊、神の霊を受けて神様の働きを行っていた。例えばですね、この民数記というところでイスラエルの民が荒野で肉が食べて、エジプトにいた時のあのにキュウリとかニラとかですね、食べてよって言って貪った時に、モーセはそんな食べ物をどうやって用意するの？いいんですかって言って、追えきれない、重荷を追いきれないということを神様に、まあ、泣きながら、おそらく泣きながらですね、言ったんですよ。で、それでですね、神様が、このモーセに働かれている霊を、神様の御霊ですよね。御霊を、長老の70人ですね、分け与えて、るということを言われたんですね。で、事実、長老70人がですね、この拘骨状態になって、予言を行ったんですけれども、ヨシュアが、従者であるヨシュアがモーセにですね、やめさせましょうかとこう言ったときに、モーセがこう言いました。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆予言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのにと。わかりますか？このようにすべての人に聖霊の注ぎを与えられると、聖霊で満たし、聖霊のこういうバプテスマという言葉が使われてますけども、それを与えるという約束を神様がしておられるわけなんです。で、ここでイエス様は6個節に、ヨハネは水でバプテスマを授けた方ありますよね。もう間もなくあなた方は水の、精霊のバプテスマ。このバプテスマを水のバプテスマと精霊のバプテスマで区別をしてるんですね。で、これ、ヨハネ自身がですね、バプテスマのヨハネ自身が、まあ、こう言ったんですけど、これマタイの3章の11節読みますが、私はあなた方に、が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は、私よりさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになりますということです。もともとバプテスマの意味、まあこの前ですね、聖夜さんが受けられましたけれども、バプテスマというのは浸すという意味ですね。浸す。何でもいいんですよ。浸すであればバプテスマなんです。バプティーゾーっていうギリシャ語をそのままこのバプテスマって言ってるだけなんですけれども、そのバプテスマは、だから浸す人と、その浸す媒体がありますよね。例えば布を浸すって言って、例えば紫の染色体に浸したら紫色になりますけども、その紫の染色体が媒体なわけですよね。で、そのように、バプテスマを与える人と、授ける人と、そして媒体があるわけですね。そして何についてっていうのがあるわけなんですよ。ね、内容があるわけです。ヨハネのバプテスマの場合は、バプテスマを授ける人が、ヨハネだったわけです。ですか？で、バプテスマの媒体は、水だったわけなんです。内容は、悔い改めだったんですね。神が、この神の国が来るから、悔い改めよと。ユダヤ人が罪を悔い改めるべく、その悔い改めの中に入ることを表明するためにバプテスマを受けたんですよ。わかりますか？難しく考えないでくださいね。私は悔い改めたいですと。今までこんな悪いことをしていました。これをもう捨てて、そして神様に立ち返りますということを表明する。そしてもうその悔い改めの生活をしていくんだ。そのもう改めた生活をしていくんだ。その中に入っていくということで、それで
バプテスマを受けました。ヨルダン川というこの川でこの受けたんですけれどもね。今度は聖霊のバプテスマですか。バプテスマを授ける人は誰ですか。これはイエス様なわけなんです。イエス様が聖霊のバプテスマを授け、そして媒体は水ではなく聖霊ご自身なんですよ。聖霊様に浸されるということです。そして内容は8節に出てきますけれども、イエス・キリストの証人、私の証人となる。イエス様のことを示す、他の人に示すことができるほどの影響力を持つ話になっていくわけなんです。ですか？この話についてはまたこの8節のところで詳しくお話ししますけれども、ゆえにですね、この使徒の働きというのは、今まではですね、ローマ人の手紙の中ではですね、聖霊の働きをたくさん見ました。いいですか？8章から出てきましたよね。この誰でも御霊に導かれる者は神の子供です。または御霊に導かれれば肉の行いを殺すことができるようですね。この御霊の働きがありましたけれども、ここで言っている聖霊のバプテスマというのは、さらに一歩進んで、そして自分が心の内側が満たされているだけではなく、他の人々に対して影響を与えていくことができる力なんです。ですか？聖霊様の働きなんです。ですか？それを詳しくですね、見ていきますけれども。で、なんで今こうやって強調しているかと言いますとですね、もう一つ似たようなバプテスマがあって、この似たように聞こえるバプテスマがあって、それがですね、コリントの第1の12章の13節に書いてあるんですけれども、開くなくてもいいかな。開きたい方は開いてください。こう書いてますが、なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。で、これを見てですね、イエス様を信じたら聖霊のバプテスマを受けているっていう人たちがいるんですよ。ですか？でも、間違っているのは、バプテスマを授けているのは御霊ご自身なんです。イエス様じゃないんですよ。で、媒体は何かって言ったら、キリストの体なんですよ。イエス様を信じたら聖霊がうちに住んでくださいますから。と同時に、キリストの体、この教会、神の家の中に入ることが、その、できるんだよ、ということなんですね。教会っていうのはですね、物理的に来たら教会になれるわけじゃないんです。ですか？御霊によって初めて、御霊の神聖によって初めて、体の中に入ることができる。一つになれるわけなんです。その、神秘的にですね、一つになれるわけなんですよ。例えば私がですね、よく韓国人と日本人はですね、歴史問題でギャーギャーギャーとかって言いますよね。この前は、うちに泊まりましたよ。でですね、面白い話が出ましたけれども、今はどんどん日本がですね、こう民族主義的になってるって話をある牧師が言ったらですね、僕は、ニコニコ笑いながらね、一つになりましたよね。これが解決ですよね、とかって言ってですね、もう国籍なんか関係ないですよね。ですね。あとはその経済的な格差も全然関係ないですね。奴隷であっても自由人であってもって書いてあります。一つにキリストにあってなることができるんだよ。これが素晴らしい福音なんですよね。で、これは御霊によるバプテスマなんです。ですか？御霊がそうしてください。でもそれと今言っているイエス様が授ける聖霊のバプテスマとは違うわけです。それはあくまでも外側に向いてます。世界に向いてます。まだイエス様を知らない人たちに。つまり伝道をする、宣教をする、証しをすることに関わってくるわけなんです。ですか？で、今日はすごい長いですね。ちょこっとしかやってないんですけども、多分これ途中で終わらせますが、いいですか？6節です。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。
主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。はい、先ほどイエス様が神の国について語ってるってあったでしょ。でその後で聖霊のバプテスマの話をされました。だからこれから聖霊のバプテスマの話を続けようとされたのかどうかわかんないんですけれども、彼らはその聖霊のバプテスマの話を聞かないで、この神の国の話をですね、今こそって話をしてるんですよ。今打ち立ててくださるんですか、ということを言っているわけなんですね。以前もあったんですね。十字架につけられる前も私はですね、この十字架につけられて、そして三日目によみがえりますということをイエス様がおっしゃいましたが、その時にですね、キョトンとしてですね、何のことかさっぱりわからなくてですね、一体何を話していたかって言ったら、神の国で誰がイエス様の右の座につき、左の座につくかって話をして、誰が一番偉くなれるかって話をしてたんです。同じことが今、ちょこっと起こっているわけなんですが、イエス様はこう言われました。7節、イエスは言われた、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。ということで、イエス様ご自身は国が再興する。イスラエルのための国、神の国が再興することそのものを否定はしていないんですよ。ただ、いつかはわからないんだよ。父なる神ご自身のみがわかるんだよ。つまりイエス様が戻って来られるっていうのはいつかというのは、このわからないんだよ。これマタイの24章の36節でこう言ってますけども、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っていますと言ってるんですね。ですからですね、すごい簡単な異端と異端じゃないし、何月何日にイエス様が戻ってくるっていう話をしたらですね、もうこの人まずいまずいって思ってくださいですね。これよくあるんです。もうアメリカでも最近も3月何日かにですね、地震が起こったちょっと後かな、この戻ってくるって話が出てきてですね、そしてまあかなり前はもう韓国でメシアだと言われている人が現れて、メシアまで行かないけど預言者みたいな人が現れてですね、何月何日にって言って仕事も辞めてですね、そしてみんなでそして再臨を待っていたとかですね、もうしょっちゅうですね、しょっちゅうなんですよ。そうではないよということを言っていて、それは置いといて、その間に起こることをこれから話すよと、それが聖霊のバプテスマなんだよということをイエス様が言われるんですね。でもイエス様は戻ってくるんだ、神の国は建てられるんだということはイエス様は一切否定されていません。でこの伝統言い伝えてたら変ですけども、このことをこの私たちですね、このローマ人の手紙ずっと使徒、これ使徒たちが書いたんですよね、書いてます。みんなが信じてます。自分は生きている時に主が戻ってこられるということを前提に言っているんです。つまり私たち教会が持つべき態度というのは、聖霊に満たされるということと同時に、この時はいつまでも続かないんだよ。教会の時はいつまでも続かないんだよ。教会は終わりを告げ、そしてイエス様が戻ってき、神様の国が建てられる時があるんだよ、近づいているんだよという、そういう態度を持ちながらこの教会生活を歩んでいく必要があるわけなんですね。初代教会の人たちはですね、こうやって挨拶したんです。マラナタ、主よ来てくださいというんです。マラナタ、これが挨拶だったんです。これが希望だったんです。ここにある弟子たちのイスラエルのために再興してくださいますか。で彼らもがっかりしてたんです。なぜかと言ったらですね、ちょっとね利己的にもなりましたけど、誰が一番偉くなるかとかですね、
でもですね、この本当にイエス様がエルサレムに行くときにですね、イエス様がそのローマをですね倒してですね、そしてユダヤ人を中心とする神の国をですね、この旧約聖書に約束されている通りにですね作ってくださる、軍事的に倒してくださるですね、政治的にあるいは倒してくださるというふうに信じていたにもかかわらず、結果はどうだったですか。十字架刑ですよ。十字架刑っていうのはですね、もう一番の極刑ですよ。その時に一番むごたらしいこの刑ですよ。どれだけ失望したことか。そして、このいわゆる失敗したってカルトですよね。あのなんかあのその通りになると言ってたのにその通りならないでですね、だからしっかりとこう戸を閉めてですね、ユダヤ人たちにですねこの襲われることがないようにですね、じっとしてたという。でイエス様でも蘇ってくださった。だから今ですかと聞いたわけなんです。でもそれはいつかっていうのは知らなくていいんだよ。で8節です。いいですか。使徒の働きの中心テーマとなる箇所を一つ取り上げなさいと言ったら、この8節なんです。いいですか。8節下線引いてもいいぐらいですね。ここを分かれば後の話全部分かります。どういう流れかが分かりま す, ですか。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりま す, ですか。テーマは聖霊の御業です。ですか。聖霊があなた方の上に臨まれると。聖霊が主役となっているわけなんです。そしてアウトラインもあるんです。エルサレムから始まって、ユダヤ、サマリアの全土。これは二つ目ですね。そして三つ目が地の果てなんです。この段階を経てイエス様の証人となっていく人たちの行い、この、言葉と行いがあるわけですね。原稿録あるわけなんですよ。聖霊が望まれるとあります。しかも上に望まれる、ここが大事ですね。外側からの働きなんです。私たちはこれまでイエス様を自分の救い主として信じるときに御霊によって新しく生まれるわけなんですが、うちに住んでくださるって話を聞きました。いいですか。うちに住んでおられるんです。ゆえに私たちを教えて導き励まし、御言葉を理解させる、思い出させてくださる、またその神の愛と平和と喜びをですね、私たちは内側で楽しむことができるようにしてくださっているわけなんですよ。でヨハネの14章の16節と17節を開いてください。この使徒の働きの手前がヨハネですね。で14章を開いてください。私、これイエス様ですね。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。ここでもう一人の助け主というのが聖霊のことなんですよ。もう一人と言ってますけれども、ここギリシャ語を見るとですね、この同じ種類のもう一人って意味なんですね。例えば、何ですか、 あの自転車と自動車は違うじゃないですか。違う種類ですよね。けれども、何ですか、車でですね、トヨタの車とまた日産の車があってですね、自動車があって。違うけれども同じ種類ですよね。で、ここでのもう一人というのは、その同じ車なんだけど種類、その違う種類の車だという意味で、イエス様と同じ性質を持った方なんだけれども違う方だ。で、助けてくれる。イエス様が弟子たちを助けてくださって、そばにいてくださったと同じように、このパラクレトスって言うんですけどね、この助け主は、パラっていうのはそばにいるという意味で、助けるためにいつもそばにいてくれるという意味になるわけなんですね。で、この方がですね、はじめに共におられるんだって話が書いてあるんです。共におられるんだ。で、今言いましたように、共にいるというのはパラっていうギリシャ語が使われてるんですね。で、これはイエス様を信じた人たちだけではなく、信じる前からすでに存在している関係でもあるわけなんです。ですか？イエス様が十字架につけられた、それが自分の罪のためであって、そしてこの方が私のために蘇ってくださったんだ。で、こう信じることができるのはですね、聖霊様によって示されないとわからないんですよ。まあ、今でもはっきり覚えてますけれども、私がですね、こういう話を、まあ、今と同じ話をするわけですよね、親にですね。したらですね、母親がですね、って言ってですね、このね、頭をですね、この、なんですかね、固くしてですね、わからないと、こうやって、はっきり覚えてます。けれども、イエス様を信じた後ですね、どんどん何でも分かってくるわけですよね。で、これは聖霊が、その、与えてくださったから、十字架につけられたキリストが、わかるわけなんです。そして、蘇ってくださった。で、誰でも聖霊によらなければ、イエスは主ということはできない。この、共におられる聖霊の働きがあるんですが、イエス様はさらに一歩を踏み込んで、17節で、その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。ギリシャ語だと、エンという言葉を使っています。エン。EN って書いて、エンですね。内側におられる働きです。これがイエス様を信じて、イエス様を自分の主として認めた人のうちには必ず住んでくださっています。必ずです。それでイエス様を信じて愛して、イエス様がどのような方かを分かってきて、そしてイエス様の似姿へと私たちを変えてくださる働きで、第二コリントの3章の18節でこう書いてありますが、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと、主と同じ姿に変えられていくという、今聖霊様の働きが、この内側の働きがあるんです。で、実はですね、この働きを弟子たちは復活の後に神から、イエス様から受けているんですけれども、ヨハネの20章の22節にですね、そうしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさいですね。息を吹きかけてですね、聖霊を受けなさい。知ってますか？神が息を吹きかけられた時に、人が、アダムがですね、生きるものとなったのを覚えてますか？霊を持つものとなったと。ですね。神の子であるイエス様が息を吹きかけられてですね、彼らは聖霊をうちに宿すものとなったんですが、その後にこの使徒の働きなんですよ。聖霊のバプテスマを受けるって話なんです。違う働きなんですよ。で、この働きっていうのはですね、ちょっとコップに例えてみますね。コップに例えます。水。しばしばですね、聖霊様は水に例えられてますけれども。聖霊に満たされるって言うとですね、このいっぱいになる。さらに水入れたらどうですか？溢れますよね。これが聖霊のバプテスマです。ですか？ つまり自分だけでは抑えられない、他の人に影響、その周囲の人たちに影響を与えていくんじゃない、もっと客観的で目に見える形 で、それを、ちょっと開いてみましょうか。ヨハネの7章をご覧ください。ヨハネの7章、ヨハネの7章の37節です。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける聖霊、御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであるということで、ここで言っている奥底から生ける水が流れ出るようになるというのは、これ聖霊様の働きなんだということです。で、この流れ出るなんですけれども、ここの言葉っていうのはですね、砂漠地帯にはですね、枯れ川というのがありますね。和地と言われますけれども、枯れてるんですよね。ちょっと私たちね、想像できにくいですよね。川って言ったら水流れてるものだと思うじゃないですか。けれどもですね、ちょっと乾燥したところに行ったら、カリフォルニアでもそうですけれども、夏になったら枯れてるんですよ。けれどもですね、そういう砂漠地帯にある川もですね、この雨が降るんですね。年に本当に2、3回という程度なんですけれども、降るとすごいんですね。鉄砲水なんですよ。鉄砲水。一気に、この急流となってですね、これ流れてくる。それを表しているのがここで流れ出る。だからちょろちょろじゃないんです。ドワーっていう感じですね。で、私たちにその体験を持っているかどうかなんですね。持ってないのであれば、聖霊のバプテスマを願い求めるということが必要になってくるわけで、今度ですね、もう一つ、その内なる聖霊の働きと外からのご聖霊の働きの違いを、この自動車で例えています。あ、そういえばさっきギリシャ語のあれ言ってましたよね。最初パラで、その次は円で、次、この上に望むの上にっていうのは、何けだ、エピだ、エピ、ありがとう。エピと言いますけれども。で、一応ね、知識的に伝えましたが。で、次にですね、その例えを言ってみますね。自動車で例えます。自動車。精霊をうちに宿していない人たちの姿っていうのはですね、こういうことです。ガソリン入ってないんですよ。ガソリンがないんです。ガソリンが、聖書の中には油も精霊として、精霊が油としても例えられているんですけども、ガソリンがないんですよ。だから、どんなに頑張っても動かないんですよね。頑張れば頑張るほど動かない、もうなんか疲れてくるっていう生活。いかがでしょうか。自分で頑張れば頑張るほどですね、虚しくなってくる。成果がない。精霊がうちにおられないから。けれども、その自分がハンドルを切ったら動くことができる。ですね。その油があればですよ。そしてブレーキとかですね、本当に動くことができる精霊様の働きがあるんですけれども、これが内なる聖霊様の働きなんです。ですか？でも、今度はですね、自分の車がどこに行けばいいかわからない、ね。これから行くあるところがわからないと。友達がナビゲーターになって前で運転してくれると。でナビゲーターの車にですね、私たちは指示することはできません。むしろ自分がどこに行くかわからないけれども、とにかく、引きずられるようにしてですね、ある意味で、動かさなければいけないわけです。 ナビゲートしてくれる前の車の言いなりになって進んでいく。これが外側からの聖霊様の働きなんです。ですか？自分が自分ではなくて、聖霊様が自分を導いてくださっている働きなんです。内側の聖霊様の働きっていうのは、ある程度自分がですね、制御するんです。自分が選択するんですね。この、例えば、聖霊に満たされなさいという命令もありますけれども、その神の言われていることに従っていくという従順をですね、伴ってこう行って、その自分の意志とかそういうものを働かせてですね、こう行くんですけれども、このナビゲーターの車のように、確かに自分の意志もあるんですが、自分の思いとか、自分の力とか、そういうものとはもう、度外視してですね、自分が理解できないところにも、ついていかなければいけない。完全に主導権が、聖霊様にあるんです。ですか？これを、使徒の働きの中に、今ここでイエス様がエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまでとありますけれども、彼らがですね、これをプログラムにしてですね、はい、じゃあエルサレムで、はい、次にユダとサマリアっていう2段階目、3段階目は地の果てですとかってやってないんですよ。ですか。むしろ、彼らの思惑に反して、彼らが、何ですかこれは、という促しによって動いていき、ある時はそんな促しもなくですね、ただ迫害を逃れてですね、必死になって逃げていたことを通して、パウロの場合はですね、なんか病気になったのかなんかわかんないけども、禁じられてしまったんですね、宣教活動を、ある場所で、トルコにおけるですね。もうそういう思惑に反して、聖霊が強く望まれて、働かれていくという世界なんです。だからね、イザヤ書にこういう言葉があるんですよ。この55章の8節9節に。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ、主の見つけ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。わかりますか？私たちが普通に思っていることと、神様が思っていることと違うんだって言うんですね。でもそれ違うっていうのは意地悪してるんじゃなくて、私たちが願っていることよりも、はるかに超えて、地が天よりも高いように。そしてその願いを叶えてくださるということにおいて思いが違うんだと。そういう働きをしていくわけなんですけれども、今日は長いですね。いいですか？ちょっと我慢してくださいよ。聖霊様が上から望まれた結果、イエスの証人となる。聖霊のバプテスマは、宣教をするときに絶対に必要な聖霊様との関係なんです。この関係があって初めて私たちだけではなく他の人たちがイエス様を知っていくことができるようになる。そして私の証人になるという言葉が大事。私の証言をするじゃなくて Do witness じゃなくて Be witness なると言ってるんですね。単に言葉だけじゃないんですよ。生活のあり方、存在から、これはイエス様の、イエス様だと。この人はイエス様を示していると。なっているということなんです。これが大きな挑戦ですね。いかがですか？私たちが最も苦労するのはどこですか？家族伝道です。家族に対してなんです。なぜかって言ったらですね、いくら自分が変わったって主張しても、性格をよく知っているのは家族なわけです。一番近いからね。家族でさえ見ることのできる変化ってのが必要になってくるんですよ。これが難しい。いや、実は不可能ですね。だから、自分には絶対にできないからこそ、聖霊の力が必要になってくるんです。この力という言葉は、デュナミスという言葉を使っていて、デュナミスというのはダイナマイトの言語に、なってるんですね。元々の言葉、語源になってるんですよね。ダイナマイト。その力が必要になってくる。奇跡ですね。奇跡が必要になってくる。そして私たちの生活の中で 生きているからこそ言っていることが本当にその通りだなっていうふうに信頼してもらえるわけなんです。これが聖霊様の働きなんです。口だけじゃないよ。イエス様がですね、黙示録では忠実で真実な証人と呼ばれてますけど、父なる神を忠実に真実に証し証言された。だからイエス様はこう言われました。私を見た者は父を見ました。で、私たちは何て言えばいいですか。私を見た者はイエス・キリストを見たので、到底言えません。そうしたら聖霊のバプテスマが必要なんですよ。ですか。あとで学びますけど、使徒の働きの3章にですね、足なえ、この足がもう全然動かない人に対してですね、こう、ペテロとヨハネが言いました。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。じっと見てですね、そしてあっちもじっと見させてですね、私には金銀はない。でもあるものを与えよう。イエス・キリストの名なんだ。どうですか？よく私たちは、いや、私を見ないでください。ね、イエス様だけ見てください。私見るとつまずきます、ね、そうじゃなかったんですよ。はっきりと私を見たらイエス様にどうやって従うか分かるよと。ここまで言える力なんですよ。これが聖霊のバプテスマです。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てですか。いいですか。エルサレムというのは今彼らが現在いるところです。エルサレムでイエス様が十字架につけられ、イエス様を憎むユダヤ人たちがたくさんいて、さっき言ったように戸が閉められて、弟子たちは戸を閉めて部屋の中にいたぐらいなんですね。怖いですよ。でもそこから始めていけって言ってます。いかがですか。自分の周りにいる人で、いやこの人は、そこから始めろって言ってるんです。そして次にユダヤとサマリアっていうのは、そのエルサレムのそのところはユダヤ地方なんですね。でもユダヤ地方から今度は北の方に行くとサマリア地方っていうのがあります。今のあの西岸ですね、あのパレスチナ人の自治区になってる西岸の、あのサマリア地方で、そこにはサマリア人がいたんですね。でサマリア人はユダヤ人が通りもしないところだったんです。あのすごい民族的な対立が、まず宗教的にもいろんな対立がありました。だから今もなんか似てますよね。だからね、あのパレスチナ自治区にはイスラエル人通ることはできませんけれども、通ることさえもしない。そこに行きなさいって言ってるんです。で、次に地の果てって言ってるんですよ。地の果てで異邦人がいるんです。もう全然関係のない世界だった。もうこの神様、ユダヤ人の神様だった。異邦人の神様じゃないというのがユダヤ人の意識でした。だからもうで、しかもこれ11人の弟子ですよ。まあイスカリオトに言ったみたいに裏切りはしませんでしたけど、大失敗して逃げたりですね、ペテロはですね、3度イエス様がいないし、なんか知らないとか言って否定してですね、もうなんかもう失敗、大失敗した11人に対してイエス様がこのこと言ってるんですよ。途方もないんですよね。願ってでもいない、考えてもいないことをイエス様が言われるんですが、聖霊様はそれを可能にしてくださる。で、使徒の働きを見ていきますとですね、迫害が事実起こりました。エルサレムで。でも彼らは大胆にイエス様の名を伝えていく。そして今度はですね、サマリアの方に福音を伝えていくときにはですね、迫害から逃げたわけなんです。もうエルサレムに入れなくなったんです。で、その人たちがサマリアに伝えていったんです。そして異邦人に福音を伝えるときにはですね、教会を激しく迫害していたパウロという人物がイエス様に捕らえられて、イエス様はその復活のイエス様と出会ったんですね。彼、その迫害者が今度は異邦人に福音を伝える、いかがですか。全然自分たちの思惑、自分たちの考え、自分たちの力と度外視されて、神様が御霊によって働いて、聖霊によって働いてくださるんです。だからいいですか、もう一回思い出してください。これ継続されてるんだよって話なんです。
つまり私たちもそのような神様のビジョンを持っていく必要があるんだよということで、ですね。そして、これ具体的にですね、エルサレムとありますけれど、一つ目がエルサレムで、エルサレムにおける活動が2章から7章まで書いてあります。そして、ユダヤ・サマリア地方が、この8章から12章までに書かれていまして、で地の果てに至る宣教というのが13章から最後までですね。最後はローマで終わるんですね。この前私たちローマのビートの手紙を学びましたけれども、ローマで終わります。ですね。ということで、これもアウトラインになってるんですよ。でそうやって見ていけば、だからここを8節を見れば、あ、なんだ、この使徒の働きというのは、イエス様がここで言われた約束がその通りになっていってるんだ、というふうに見ていくことが、まあ、できるわけなんですよね。まず私たちも同じようにエルサレムがあるんですね。私たちにも自分自身自分の周りなんです。それからもっと広く周囲の人、さらに国をも飛び越えることがあるんだよということでありますね。このように広がる働きを神は持っておられます。そして9節、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられたですね。雲、何回も今もエジプト記の、を読んでますと雲がたくさん出てきますけれども、これ神の栄光を表していますですね。この神殿にも雲があり、また再臨される時も雲に乗ってこられる。でイエスが登っていかれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。だからさっき言ったように、イスラエルを再興する神の国というのがですか、確かに来るんだよと。そしてイエス様が天に登られたのと同じありさまでと言っている、ここがとっても大事になります。なぜかと言ったらですね、偽キリストたくさん出てくるって言ってるんですね。で事実出てきてますですね。でですね、イエス様こう言われました。その時、空、キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをして見せます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ、空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空、部屋にいらっしゃると言っても信じてはいけません。人の子が来るのは、稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのですということで、世界中の人たちが一度に認めることができるような形でイエス様が戻って来られるということで、あそこにいるどこにいるということではないと。簡単に言うとですね、例えば統一教会の文鮮明はですね、韓国人ですよね、朝鮮人ですよね、ユダヤ人のイエス様なのに、なんで自分をメシアということができるのかという話なんですけれども、霊を受け取ったというんですですね。ここでは同じありさまですと言ってますですか。そしてどこにいる、あそこにいるなんていうふうにビビる必要はないわけなんですよね。そしてオリーブ山に戻ってくるという約束は、このゼカリア書の14章の4節にも書いてあります。ということで今日はですね、ここまでにしましょうですね。それでももう1時間以上経ちました。でもですね、これだけお話ししたいことが詰まっている書物だということなんですね。どんどんどんどんもっともっと話せるぐらいの、本当に内容が豊かな書物になっていきます。もう一度まとめますとですか、神の国は来るんだよ。でも聖霊の働きがあるんだよ。でまだイエス様を知らない人、イエス様をまだ自分の心に受け入れてない人は、まず内側の聖霊の働きを受け入れてください。つまり自分のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった、このことをまず信じて、そして告白してくださいですか。そしてもう信じてる人たちはですね、聖霊のバプテスマを求めてください。今見ましたね。ちょっと上乾き出てきませんでしたか。いやー、これは何なんだと思いましたよね。これが健全なんです。だからデュナミス、ダイナマイトなんですよ。ダイナマイトなんです。ですか。そんな
なんか変な経験するんじゃないですか。いや大丈夫ですね、これから見ていきますけれども、そういうバプテスマを受けた人たちがですねたくさん出てきますね。ですか、受けてくださいですか。それをですねイエス様がですね聖霊を求めなさいと、そしたら与えられますという約束をですね、このルカによる福音書かな、このしてくださっていますね。こう書いてますね、ルカによる福音書で、してみるとあなた方は悪いものはあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているんです。とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうと、この言って、います。そして聖霊の働きというのは自分たちの思惑とか自分たちの計画とかそういうものとは度外視で働いていく力強い働きなんだよ。どうか求めて祈っていきましょうですね。次回はですね、祈っている、一つになって祈っている弟子たちの話から始まっていきます。ですか？今日お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが与えてくださっているこの聖霊のバプテスマを今求めていきたいと思います。神様、今あなたが言われた通りに、本当に私たちに、何もない、本当にあなたからの力というものを今見ることができました。神様、私たちにはできないからこそ、あなたは上から聖霊が望んで力を受けるとおっしゃってくださいました。神様、どうかあなたが恵みによって私たちにその力を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。神様、ここにいる人たち、一人一人を聖霊で満たしてくださって、そしてイエス様の証人として立たせてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。